改めて主の復活おめでとうございます。昨日遅くまで収録の編集作業をしてまして、夜中の1時半ごろに結局布団に入ったんですが、なかなか作業した後だったので興奮してたんでしょう。なかなか見つけずに打とうとしたらですね、打とうとしておかしな夢を見ました。先の話を言って申し訳ないですけど、福音教会 の, この絨毯の階段を上がって祭壇に上がろうというところだったんですが、半分ぐらいしか足が上がらなくてですね、つまずいて打たれるところだったんですよ。それで足をバラバラッとさせて目が覚めて、ああ夢かと思ってですね、半分向こう半分こっちというそういう気持ちだったのかなと思いました。復活徹夜祭は中村道明大司教様の復活の喜びの手紙をお借りして届けました。この復活の史実、日中のミサ説教は私の言葉で伝えたいと思います。徹夜祭の説教を通して私たちは復活したイエス様のおはようを聞きました。イエス様のおはよう、平和があるように、これを聞いた人たちは自分のしなければならないことにすぐに気づき動き出しています。マグダラのマリアは弟子たちのところに走っていきました。ヨハネ福音書ではないのですが、エマオに向かう弟子たちもイエスから使命を託され、すぐに人たちのもとへ走っていきました。彼ら二人はおはよう、平和があるように以外の言葉をかけられていますが、復活したイエスから声をかけられた人が使命を感じて出かけていく、その姿はいつの時代も変わりません。では私たちはどこでイエスの声を聞くのでしょうか。おはよう、平和があるように、またその他の声かけをどこで聞くのでしょうか。いろいろ考えがあるでしょうが、私たちを旅立ち教会聖堂に集めてくださる声が聞こえた場所、もう聞こえた場所が復活したイエスが声をかけてくださった場所ではないか、そう考えています。中田神父は7年間評議会の役員にある声をかけ続けていました。何か分かりますかね。役員の皆さんも何だったかなと思っていると思うんですが、言えば分かります。困った、お酒があるとかケーキがあるとか、そういう声かけではなくて、いつも困ったと声をかけていました。すると必ず役員の誰かが、どうしましたか、飛んできてくれました。中田神父の困ったは、評議会の役員からすれば、すぐに来いということだなと理解して、本当にすぐに来て要件を聞き対処してもらいました。もうそのまま役員を福音教会に連れて行きたい気分です。ひょっとしたら電話で困ったって言えば福音まで飛んできてくれるかもしれませんけども、イエスも皆さんを旅立ち教会聖堂に集めるために巧みに 声をかけてくださっています。私たちは気なさいと単純に言われてもすぐには動かないことが多い、そうではないでしょうか。そこで一人一人に、あら、気がついたら旅の教会聖堂に集められていた、そんな仕掛けを復活したイエス様は用意するのです。あなたがどうしてもこの聖堂に集まって復活を祝う、そういう状態になるように工夫して声かけをしておられるのです。中田神父はあと2回しか旅立て日曜日のミサをしないよ。それは一つの呼びかけかもしれません。今年は何回自分はミサに行ったかな、そういう呼びかけかもしれません。家族のためにミサが上がるよ、先祖のためにミサが上がるよ、みんなで祈ってもらったら、この声かもしれません。そう考えると復活したイエスの声は日常生活のあらゆる場所で聞こえるということです。その声は皆さんを旅立教会聖堂に導きます。あなたの友人、あなた自身をこの聖堂に導くだけではありません。それではとどまりません。あなたの家族も、あなたの友人も、導きを必要としているすべての人に、来なさいとイエス様は声をかけているのです。旅立教会聖堂に復活したイエスからもう一人来なさいと声をかけられました。それは後任の主任神父様です。後任の中村光神父様は初めて平戸地区で志木活動を始めます。どうか惜しみない協力をお願いいたします。復活したイエスの声に旅立教会家族がきっと応じてくれる、そう信じています。